この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼温めかせ、よもやま。
相変わらずの、こじつけ替え歌でございます。今日の替え歌ジングルは赤い鳥の翼をくださいでした。春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は7月の14日ですね。うちの妻の誕生日なんですけどね。まあ、そういうことで今日は妻ということで、話してみようかなと思っております。またこの1週間後の21日は私の誕生日ですので、何かください。ですね、何話したらいいんかな。テキストの方でも書きましたけども、私が妻と出会ったのは、22歳だったかな、まだ。で、23歳になる年から付き合い出したんですね。クリスマスに出会いまして、で、パーティーやったんですよ。はじめはね、絵描き同士で4人ぐらいで、男、女2人ずつで、で、ちっちゃなパーティーしよう、みたいに言ったんですけどね。まあ、誰か来れるんだったら呼んだら、みたいな感じで言ってたらですね、なんか30人ぐらい集まりましてね、30人もいなかったかな、20人から30人ぐらいね、どこでどう知ったんだろう、みたいなんで、いっぱい集まりまして。ほんで、どんちゃんどんちゃん、大騒ぎしましてね。で、その中に、その中で初めて、初対面だったのが妻だったわけです。で、まあ、そこではですね、まあ、一時会はまあ、普通におとなしくやってたんですけどね。まあ、当時私たちが、そのイラストの集団で飲むときっていうのは、もうとにかく途中で喧嘩になるわね。醤油はぶっかけるわ。もう、もうむちゃくちゃだったんですよ。料理は投げるわね。もうそんなようなんだったんで、もうこんなん嫌だったので、フォーマルパーティーをしようと。普段ジーパンとかね、 T シャツとかなんかそんなような汚らしい格好して絵描きっていますからね。でもその日だけはちょっとスーツとかね、ドレスとかでこうピシッと決めてね、クリスマスらしいのをやろうじゃないかみたいに言ったんですけどね。半分ぐらいしかそういう人いませんでしたね。あとはもう普段の格好で、ね、暴れる。まあ、で、その一次会はまあ普通に過ぎたんですけど、二次会どこ行こうかって言って、かなり数が多かったですからね。で、一人、来てた人の行きつけの店がね、かなり大きいところだから、そこ行こうってことになって、梅田のですね、東通りにあるお店に入ったわけなんですけれども、なんか、先に来てた集団がいまして、なんかサラリーマンなんだ、なんだろうな、あれ、忘年会みたいな感じでね、盛り上がってたんですけどね。で、そこにまあ、言ったら我々が行ったわけですよ。な、むさ苦しいのはね、ドレスアップしてね。もう関係なしですからね、そんなよその、人たちなんかね。で、まあ私はギター弾いて、もう歌いまくるわ、もうむちゃくちゃでしたね、もう。フォークのメドレーをですね、何時間やってたのかな、2、3時間歌いっぱなしになってましてね、もうそんなんでしたね、うん、でもその時にもう気に入っちゃいましてね、2つ年上だったんですけども、もうなんかね、光ってましたね、その時ね、うん、もうキラキラしてましたね、付き合えたらいいなみたいな感じで思ってたんですけど、まあ、なんせそれまでの私っていうのはですね、全然モテない人間でして、もう打ち明けては振られるというのはもう定番でしたからね。もうどうせダメだろうみたいな、ちょっとね、ひねくれたような感じでね、そういうふうに思ってたんですわ。 で、それから一月ぐらいずっとアタックしてたかな。アタックだって。古い言葉ですけどね。当時はまだネットなんかないですからね。メールなんかもないし。で、携帯なんかもちろんないですから。電話ですね。もう電話ばっかかけてね。なんせ、その時京都でしたから。で、夜中にずっとかけてるにしてもね、やっぱ金かかりますわね。いっぺん電話代が4万ぐらい来ましてね、5万ぐらい来たんだったかな。親父に本気で怒られましてね。で、これはダメだと思って。で、それから外に行ってですね、ちょっとかなり離れたところがあるんですけどね、そこのところに電話ボックスがありまして、そこまで夜中にですね、100円玉握りしめていくわけですよ。で、前もこの話したじゃないかな。で、喋ってる途中でまた切れるでしょ。もう1000円なんかすぐですからね。そしたらまたローソンまで行きまして。で、そこで両替してもらって。で、また電話ボックスに戻ってきて喋るわけなんですけどね。そんなのなんか夜中中やってましたね。あれ、今考えるとなんであんなくだらないことしてたんだろうと思うんですけど、内容なんかつまんないことですよ。ほんで、いっぺんこう、ほら、恋人同士の会話なんて、あ、まだ恋人にもなってねえんだった。若者同士のね、話になって、つまんないことで言い争って、どっちかがむくれたりするとね、もうそれが、その気分が治るまでずーっと喋るみたいなね。ほんで、一月後ぐらいかな、1月になって、年明けてからデートして、で、その時に打ち明けるんです。でもなんか、ちゃんとした返事しないし、で、まあ、照れたらしいんですね、後で聞いたら。で、なんかごまかすから、ああ、もう振られたと思って、もう俺あかんと思って、もうこれは失敗やった、ダメやった、振られたと思ったんですけどね、実はそうではなくて、その日のうちにですね、まあ、一つになったわけでございまして、ね、綺麗ですね、一つになったわけでございまして。で、それが、23歳になる1月の14日だったのかな。こういうのをよく覚えてますね、私ね。で、それからちょっと付き合い出すわけなんですけども、まあ、いろいろありましたね。よく喋りましたね。もうとにかくね、もう話すことがね、次から次から浮かんでくるんですよね。で、何が決め手だったのかっていうと、私が変わったんですね、彼女と付き合うことによって。それまで、すごい、ブイブイ言わしてて、威張ってましたからね。なんか、いけすかないやつだったんですけど、なんか、なんだろうな。例えばね、ごめんなさいが言えない人だったんですよ、私。で、それが言えるようになりましたね。間違っててもね、もうほんと我の強いやつだったんですよ。私、頬骨高いんですけどね、頬骨の高い人って人相学的に言うと、すごく我の強い人が多いらしいですね。私もね、半端じゃないですかね。もう、鋼鉄みたいな、もう頬骨してますからね。だから我がすごく強かったみたいですけども、もう彼女とですね、付き合うようになってからね、折れるっていうことができるようになりましたね。これは大した成長だったんじゃないでしょうかね。周りの人もちょっとびっくりしてましたね。で、あと性格が変わりましたね。それまではもうすぐなんか喧嘩腰になってたところが、かなり徐々にっていうかな、柔らかくなってったし。で、物事を見るときもなんか突飛なような見方をしなくなって、なんかどんどん落ち着いていったんですね。で、いくつぐらいだったかな、それから4年ぐらいしてから同棲始めるようになるんですけども。で、それもね、同棲するつもりはなかったんですよ。親父とおふくろが九州帰りましたんで、定年でね。で、帰りましたんで。で、私だけ大阪に部屋があったんですけども、そこに住んでても周りに知り合いいませんからね。だったら、もういずれ一緒になろうと思ってましたんで、妻の家の近く、この今の神戸ですね、ここの駅の近くにですね、部屋借りまして。で、また、まあ、たまに行き来したらいいなと思ってたら、 なんか知らないけど急に押しかけられましてね。ほんでずっとそれから、妻と住むことになるわけです。それで同棲みたい、同棲ですね。それが続きまして、それがね7年ぐらい続いたんかな。ずっと結婚しよう結婚しようって言ってたんですけどね、なかなかね。っていうのが妻はその頃漫画でデビューしてましたし、でやっぱり納得いってなかったんですよ。やりたいところまでやりたいっていうのがありましたし、でそれが終わらないと多分、まあ、性格上私も知ってましたからね、一段落つかずに次のことをやるっていうことはできる人じゃないと思ってましたんで、でまあずっと辛抱強く待ってたわけですね、でまあ30超えたぐらいですかね、もうぼちぼち、親も安心させた方がいいなって思い出したんでしょうね。というかお互いの親のことをやっぱり妻も考えたみたいで、私の方の親と自分の方の親とね。それで、あまり年齢いくとね丸子になってしんどいですからね。それでもうぼちぼちいいんじゃないか、まあで漫画の方も仕事がだんだん減ってきましたからね。で結婚しようということになって、で結婚したわけなんですけどもね。まあ何年ですかね、7年ぐらい同棲してましたから、結婚式は全然新鮮な感じじゃなかったですね。もうベテランの人同士みたいなね、もうバツイチもバツにもやったような二人の、結婚式のような感じでしたね。何のういういしさもなかったですね、なんか営業で来られてるなんかお笑いの人みたいな感じになってましたね、そんな結婚式あげまして、で、その後ですね、子供にも双子をいきなりね生まれましたんで、男女の双子が生まれて恵まれて、でまあ現在に至るわけなんですけどね。やっぱり何かな、私は妻以外にはもう一人しか恋愛してませんで、でちゃんと付き合ったのっていうのは、女性とちゃんと付き合ったのは二人しかいないんですけども、やっぱりなんですかね、そのデータが少しかないので何とも言えないんですけども、うまくやっていくっていうんですかね、相手っていうのはやっぱり変わらないとダメですね。自分が変える自分が変わることができる相手っていうのはやっぱりそれだけ大きい相手なんですよ、と私は思うんですね。で妻と出会って私はかなり変わりましたし、いろんな面でその根本的なところとかね、性格とか変わらないと思うんですけども、その出し方っていうんですかね、そういうものがかなり変わりましたし、それであとね、なんだろうな、一緒にいて評価が上がりましたね、一人でいる時よりも評価が上がるんですよ、自分の世間に 対する目っていうのが。それっていうのはどういうのかな、相手によってはね、感じの悪い夫婦になることだってできると思うんですよ。今感じがいいかどうか知りませんよ。ただ今よりももっと感じ悪い、またなんか怖い夫婦やなみたいな感じとかね、なんか裏でなんかやってそうやなみたいな夫婦になるっていうのは、これは組み合わせによっては簡単になると思うんですよ。でそれがそうならずに、なんか表通りをこうね、お天道様の下を大手振って歩けるような、そんなようにこうしてくれたのは彼女のおかげだと未だに思ってますし、でやっぱり何かな、空気みたいには結局なってませんね。よく空気になるみたいになるのが一番いいとか言いますけども、空気みたいにはなってませんね。やっぱりもうずっと一番ですし、でもういつも気にしてますし、そういうことが、そういう気持ちが維持できる相手っていうんですかね。でそれっていうのはやっぱり、そのさっき言ったその自分が変われる、いい風に変われる、自分を好きになれる、そういう相手だったからだと、思いますね。なんかそういうことなんじゃないでしょうかね、相性っていうのはね。そんな風に思います。そんなわけで、なんか手前味噌の話でしたけども、今日の 春郎のよもやま話お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。